今日はルカの福音書1章の26節から38節です。このところには救い主誕生の約束が記されてあります。27節を見るとダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。ここにマリアのことが紹介されているわけですけれども、彼女はそのダビデの家系のヨセフと言い名付け婚約をしていた。ダビデの家系から救い主がお生まれになるということは旧約聖書において予言されていたことであったわけですけれども、またこのところでそのことが実現するということがもうこの新約聖書の初めに出てくるわけです。この時に御使いが28節見ると、恵まれた方、主があなたと共におられますということを言ったわけです。私たちも恵まれるということを言うことがあります。それは何かというと、主があなたと共におられる、全能の神様が共におられるということが実は神様の恵みであるということです。おそらくこの世の恵みっていうのはお金がたくさんあるとか、また物に満ち足りている、それからまた人が良くしてくれるというようなのがこの世の恵みかもしれませんけれども、しかし神の恵みは主があなたと共におられるということであり、そしてまた私たちも神様からその恵みをいただくことができるわけです。しかし御使いは恐れることはありませんと言ったわけですが、なぜこのようなことをマリアに言ったのか。それは31節に、あなたは身ごもって男の子を産みます、そのようなことを御使いは言ったわけです。しかしまだ結婚していない婚約中の身であるマリアにとって、まだ結婚もしていないのに身ごもって男の子を産むということは、これはもう大変なことであったわけです。おそらくはもう離婚されてしまってもしょうがないというようなことだったんではないだろうかと思います。そのことはマタイの一章にも出てくることであるわけなんですけれども、普通に考えたらそれはもう恵みとは言えないような大変な試練、苦しみということになるわけです。しかしマリアはどうであったのか。38節のところに、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと彼女は従って言ったわけです。そして私たちは実は信仰によって神様から恵みに預かっていくことができる。このマリアほどある意味幸せな女性は他にはなかったんではないだろうかと思います。現在でもカトリックではマリアが崇められるということがありますけれども、私たちはこのマリアを崇拝するということはありませんが、しかしお言葉通り好みになりますようにというその信仰というのは素晴らしいことであり、また私たちもその信仰に習いたい、私たちも主に従って主の豊かな恵みに預かるものでありたいということを思います。聖霊が望んで、そしてまたこの救い主がお生まれになるというのはもう本当にこれは大きな奇跡であるわけですけれども、36節を見ると親類のエリサベツ、エリサベツはザカリアの妻であり、ザカリアは祭司として神殿に仕えていたわけですが、二人とも全く子供がなかったわけなんですけれども、しかし神様はその二人にも子供を与えるということをされたわけです。37節に、神にとって不可能なことは何もありませんとあるわけですけれども、神様にとって不可能なことは一つもない。おそらくザカリア、エリサベツは子供が与えられるようにと願って、どれほど祈ったことであろうかと思いますけれども、彼らはその願いが聞き入れられて子供が与えられる、しかもその子供は救い主の先駆けとなって生まれ出てくる後のバプテスマの ヨハネであるということは非常に不思議なことであるわけです。神様の御救いが現実のものとなる、そしてまた私たちにもその祝福が与えられるということであるわけですけれども、私たちも恵まれたもの、本当に主が共におられる、そのことをまた私たちはこの世の中にあって、実現させていただき、また祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。